こんにちは。楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資研究所がお送りいたします。楽しい投資ポッドキャスト。おそらく今年最後の、2007年最後のポッドキャストになるかと思いますが、慎んで、まあ相変わらずですね、楽しく真摯にお送りいたします。さて、これを収録している本日はですね、大納会の日なんですけれども、まあ12月28日ですね。終わりましたね、今年も。次は、第8回が楽しみだなという、まあ、投資が楽しい私なんですけれども、2007年、こうして振り返ってみるとですね、なかなか有意義な1年でした。ただですね、その、毎回、まあ、毎年ですね、トピックス、投資を株価指数をベンチマークとして、まあ、これよりも良い成果を、上げたいなと考えながら投資の意思決定を行っている私なんですけれども、2002年に本格的に投資を始めてからですね、2007年、こう数えてみますとですね、2、3、4、5、6、7と、もう6年になるんですね。早いもんですね。で、この中でですね、初めて2007年はですね、トピックスに、負けました。いや、初の敗北ですよ。2、3、4、5、6、7ですからね、こう6、こう、去年まで勝ち続けてたんですけれどもね、まあ、初めての、こう、敗北。まあ、ほろ苦いっていうか、そんな、ほろ苦いとか感じてるようじゃまだまだですよね。その、一年で、どうこうなんて考えるのはですね、投資じゃないですから。まあ、長い目で見てですね、その、投資の成果というものは測るべきだと考えておりますので、まあ、一年の成果がどうだったか、こうだったかなんてことはですね、一切、気にしたくない私なんですけれども、まあ、ちょっとこう、2007年もですね、終わってみて、あ、今年負けちゃったななんて思ってですね、少々、干渉にふけったりもですね、まあ、したりしなかったりの私です。さて、2007年はですね、こう、私の計算によると、そうですね、市場全体、トピックス的にはまあ 10% 強、そうですね、12% かな ?12% ぐらい下げて終わったってことになりますかね、この1年間。なかなか下げましたね。まあびっくりです。まあほんの数年前はですね、まあ年間、1年間で、まあ4割とかですね、4割前後、その、上がったなんて年もあったわけですから、まあそろそろこういうのもあって叱るべきなんじゃないかと思ったりもします。今年、ふっと思いましたものはですね、日経新聞の記事にですね、こんな記事が載ってたんです。まあ現物が手元にあるわけじゃないので、ちょっとうろ覚えでお話しするので恐縮なんですけれども、要するにこんな記事だったんですね。つまり、日本のですね、株式市場バブル、株価バブル、土地バブル、その最盛期といえばですね、まあ忘れもしない1989年がですね、その、まあ頂点だったわけなんですけれどもね、もうバブル、株価はですね、もう3万円を超えていたわけですよ。あ、日経平均ですけれどもね。日経平均、まあ私はトピックスの方が好きなんですけれども、まあそれは別の話ですね。とにかく日経平均3万円を超えていた。まあ今にしてみれば、今現在から見ればもう、まあ数字だけ見ればですね、倍近いようなですね、その数値だったわけなんですけれども、明らかにバブルだったっていう、今なら言えるんですけれどもね。当時は、青天井で株価はどこまでも上がるというふうに見なされていたわけです。で、やっぱ弾ければですね、一気にしぼんでですね、その当時バブルに踊った人々、まあバブル戦士とか呼ばれて、未だに懲りない面々がですね、たまにテレビに出てきたりするんですけれども、あ、なんかね、人間、まああえて人間と言いますけれども、死ななきゃ治んないのかななんて思ったりもですね、まあ死んでも治んないのかななんて思ったりもしますけれども、まあそんなバブルがですね、いろんな人々が、いらっしゃるこの世界面白いですね。そのバブル華やかなりし、まあ言ってみれば最も危うかった時期に、その株式投資にその手を染めてしまった人っていうのはやはり悲劇だったわけです。バブルが破裂してどんどんどんどん株価が下がっていった。もう鼻先から突っ込んで下にですね、ドボンと落ちていったっていうような時期を経験された方はもう株式投資なんてゴリゴリだって思っている方も少なくないのではないでしょうか。ところがですね、計算結果はですね、面白いことになってるんです。日経平均の数値だけを見れば、バブル、 真っ盛りの時期に比べれば半分になってるわけです、今現在。ところがですね、そのバブル真っ盛りの1989年に株式投資を始めた。まあトピックスに連、まあ市場全体を見てですね。まあ例えばトピックスに連動するインデックスファンドっていうものがあったとするならば、それに投資したと仮定して考えるわけです。で、持ち続けたわけで、持ち続けるとしたらどうなったでしょうか。その間にですね、利益が健全に出て、それで配当余力もあったというような、そういう会社は、配当としてその投資家にリターンをくれてたりするわけです。で、そういう意味では、その日経平均株価とかですね、トピックス、その株価指数の値動きっていうのは、言ってみればその配当のリターンをですね、インカムゲインをその除外しているんだなというふうに考えなければならないわけなんですけれどもね。その要するにバブル華やかなりし、そのもう真っ盛りのですね、非常に危うい時期、1989年に株式投資をして、でそのままずっとずっと今現在まで持ち続けていたならばどうなったかってことなんです。どうなったと思いますか？まあ端的に言ってですね、決して損はしてないことになった、損をすることはなかったということになるんです。単純に日経平均だけ見れば半分になっている、そういうふうに考えると、つまりその頃投資したバブル真っ盛りの時に投資したら大失敗だった、今は半分じゃないかっていうふうに思われるかもしれませんけれども、意外にですね、配当を得て、でそれをまた投資して複利の効果を得る、そういうふうにしてやってきた人がいたとするならば、まあ実際いると思うんですけれどもね、いるならば、その彼はですね、決して損はしていないっていうことになるんです。複利の面白さ、強さですよね。どんなにバブル真っ盛りの中であってもですね、やはり、まあ、それなりの痛ではあったかもしれませんけれどもね、まあ、精神的な痛みっていうのはあったと思うんですけれども、長い目でですね、投資を考えて、で、長期の視点でもって投資を実践される方っていうのはですね、なかなか損しようにもしづらいのかなって思ったりするわけです。まあ、複利っていうのは面白いもんですよね。もしかしたら、宇宙でですね、最も強力な力っていうのは何ですかって言われれば、それはコンパウンドインタレストだ、つまり複利だっていうふうにですね、いう言葉、今でも誰が言ったのかちょっと、度忘れしていますけれども。まあ、アインシュタインでしたですかね。また別の人だったような気がしますけれども。まあ、そんなふうにですね、言われる複利です。ぜひ、この複利というものをですね、味方につけて投資していきたいものです。まあ、要するにですね、投資をする前に、する前に頭使いましょうよということです。頭を使って、これこそ、私たちがですね、投資に値する素晴らしい会社だと思われるような会社を、投資する前にですよ、した後にはいくら悩んでもしょうがないですからね、投資する前に、頭使って、会社の理解に努めて、長い目で、まあ、一遍買ったら20年、30年、株主であり続けるというような覚悟でもって投資し続ければ、意外にですね、損というものはなかなかしづらいものなんじゃないのかなというふうにも考えたりですね、そしてその結果として、当初の予想をはるかに上回るリターンというものを私たち投資家は得られるのじゃないのかなというふうに考えられたりする今日この頃です。ところで、目をですね、海外に転じてみると、中国株、日本株は今期10% を超えるマイナスだったわけなんですけどね、今年だったわけなんですけれども、この同じ時期中国ではですね、なんかプラス 95% なんていう風な数字出てましたですね。すごいですね。まあ私は正直中国は今バブルだっていう風に思ってるんですけれども、手を出したいとは正直思わないんですけれども、もしかしたらこのバブルにですね、バブルはバブルで恐ろしいんですけれども、バブルにうまく乗ることができれば、これはこれで面白いのかななんていうふうにですね、ちょっと思ったりしちゃいました。まあ、こういう考え方していると、自分までバブル戦士とか呼ばれるようになっちゃうのかもしれませんね。まあ、バブル戦士、絶対になりたくないものですけれども、バブルはバブルで、まあ、認識してですね、できるだけ私はバブルは避けたい。それで健全にリスクを、背負ってですね、投資を楽しくやっていきたいなっていうふうに思ったりする今日この頃なんですね。まあ、こんなこと話してるとあっという間時間過ぎるわけなんですけれども、ですね、先日、このポッドキャストのリスナーの方からメールをいただきました。どうもありがとうございます。 ラジオネームとしてご紹介させていただきましょうか。ひかりさんですね。アルファベットでひかりさん。まあ、こんな風なメールいただきました。ちょっとご紹介させてくださいね。庄司様、はじめまして。私は福岡に住む会社員です。ポッドキャストを聞かせていただいて、いつも庄司様の生き方は素晴らしいなと思っております。いやいや、恐縮ですね。ありがとうございます。っていうか、そんな風に言っていただけるなんてびっくりです。投資の話ももちろん参考にさせていただいておりますが、感謝の心や自分に無理のないよう肩の力を抜いた生き方をしようとされているところも勉強させていただいております。もしよろしければ何か生き方で参考にされている本や人物などいらっしゃれば教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。というふうなですね、メールを、今朝かな、昨日だったかな、いただきました。どうもありがとうございます。メール嬉しいんですよ。どうも本当にありがとうございますね。で、こんな風に言っていただけるなんて、いやー、私は、こう、淡々とですね、その、健全な投資っていうものは、何ぞやっていうことをお話ししているつもりだったんですけれども、その、また別の角度からですね、この、ポッドキャストを聞いてくださっている。そしてそれを、参考にしてくださっている方がいるっていうことにですね、いらっしゃるってことに、嬉しい驚きを感じているところです。まあ、これに、まあ、ご返事としてですね、ちょっと最近読んで、すごく良かったなぁと思える本をこのひかりさんにですね、ご紹介申し上げたところなんですけれども、本田健さんという方が書かれたですね、その、きっと良くなる、パート2、第2巻がですね、今回、サンマーク出版でしたですかね、出てるんですね。まあ、本田健さん、私、なかなか、っていうか、非常に好きな方なんですけれどもね。実は私が出版させていただいた決算書投資術についてもですね、一言アドバイスをいただいたりしている、まあ、恩人だったりするんです。まあ、ユダヤ人大富豪の教えなどもですね、素晴らしい名著ですので、ぜひ、ご興味がおりの方はですね、本田健さんの、きっと良くなる2、手に取ってみてください。まあ、私自身の、その人生を変えて、たような本を言葉をですね、彼からはたくさんいただいております。まご興味がおありの方はぜひどうぞ。またですね、最近出された犬飼いターボさんという方が出されたドリームというですね、これは起業家向けの本なんですけれどね、なかなか面白い興味深い本がありました。実際読んでみてですね、非常に面白かったです。興味がおありの方はぜひどうぞ。まちょっと駆け足で今回はお話しさせていただきましたけれども、こんな感じで来年もどうぞよろしくお願いいたします。楽しい投資ポッドキャストは楽しい投資研究所がお送りしております。楽しい投資研究所の URL は onetoushi.com、 Yahoo や Google などで楽しい投資で検索してみてください。トップにヒットいたします。楽しい投資研究所のオフィシャルクラブ楽しい投資友の会があります。会員の方には不定期にではありますが、投資の感性を高めるニュースレター、楽しい投資ニュースレターを配信しております。入会金、年会費は一切かかりません。無料で、ご入会いただけます。楽しい投資研究所のホームページから2分もかからず、ご入会手続きは済ませられますので、ご興味がおありの方はぜひどうぞ。では、楽しい投資ポッドキャスト今回はいかがでしたでしょうか。2008年もですね、ぜひ、お聞きになっていただけるとですね、私は非常に嬉しいということで、締めさせていただきます。どうもありがとうございます。では、楽しい投資ポッドキャスト今回はこれで、さようならです。どうもありがとうございました。では皆さん、楽しく、また来年も投資していきましょうね。さよなら。